ないっしょ。
そんなことないっしょ、第38回でございます。お送りいたしますのは竹内と
雨宮と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
クリスマス、クリスマス、
はい、
クリスマスですよ、
はい、来ましたね、
やっと、ね、やっと来ましたよ、今年も、前々からね、リスナーさんから募集しておりましたクリスマスの思い出、
うんうんうん、
たくさんメールいただきまして、
ほう、
ね、今数えると12、3通、
おお、来ましたね、
もらえちゃってるんで、まあ、本編とっとと言ってね、どんどん行かないと時間がないんで、
うん、
とっとと行きたいんですけども、
はい、
ただね、今年もこの皆様からのこの素晴らしい感動のメールを読ませてもらうんですが、
うん、
去年は僕が読んだでしょ。
です。
これがね、はいはい、とてもね不評だったんですよ。
あ、そうなんですか。
僕に
自分で
僕がね、後からちょっと聞き返して、もうこいつ下手、読むの下手とか思ってダメとか思って、で、今年は僕じゃなくて、
うん、
でまたほら野郎3人でね、これクリスマスの話しててもちょっとね、いまいちなところもある。
野郎3人でも
でクリスマスって言うともうちょっとこう色が欲しいですよね。
まあ、雨宮さんはほら色ばっかり追う感じだけど、
い
や
い
や、
そんなことないですよ
ということで今年は、まあ、我々に加えて、
はい、
女性のゲストを一人お呼びして、
お、
いいですね、このゲストの方に、皆様からのメールを読んでいただこうと、
うん、
こういった趣向でございました。
はい、
はい、で、ここ最近、そんなことないっしょのほらオープニングの一番最初のタイトルコール、女性の声でそんなことないっしょって、あれがね、うん、今日呼んでいるゲストの方にね、数週間前に撮ってもらって、数週間前から使わせてもらってるんですよ、
はいはいはい、
でまだどなたなのかっていうのははっきり番組内では言ってない、でどなたが今日ゲストに来てくれるかも言ってないっていうのをね、先週ちょっとね触れたんですよ。で来週明らかになるんで、ゲストの方来るんでっていう話をしてたら、ね、メールをね1通もらったんですよ。大豆さんという方からいただいて、合ってるかな読み方、多分、大豆さんだってると思う、大豆さんという方からメールを1通いただきまして、
うん、
早速この今日来ていただくゲストの女性の方にこのメールをいきなり読んでもらおうかなというところからいきたいと思います、
はい、
ではよろしくお願いします。
ポッドキャスターアワード2011の会場で初めて竹内さんの前説を聞いてからファンになってしまいました。竹内さんの軽快なおしゃべり、子供のようなわがままぶりがグッドです、
うん、いいこと言った、はい、
今回第37回でタイトルコールの女性が誰なのか触れていましたが、多分予想するにテペさんではないかと思います。クリスマス特集も雨宮さんのプレイボーイぶりが聞けるのを楽しみ地味にしています。これからも楽しい番組を続けていてください。はい、大正解ということで、ジャックボックスパーソナリティのテペです。
はい、
よろしくお願いします。
テペさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう多分はほとんどの方がね分かってたと思うんですけどほら、この番組でも11月5日に、アップルストア銀座でイベントをやらせてもらって、うん、我々も参加させていただいて、ポッドキャストアワード2011というイベントで、
はい、
この時に司会をしていただいてたのがテペさん でその時のほら告知の CM をずっと番組で流してたじゃないですか、あれもねテペさんがやってるんですよ。
はい、
ねなのでもうすっかりおなじみの声だったのかなということで大豆さん大正解ということで、
はい、
そして、すごく冒頭のところがいい文章だったね、うん、雨宮さん覚えてる最初のところ、この大豆さんのメール、うん、竹内さんの前説を聞いてからファンになってしまいました。竹内さんの軽快なおしゃべり、子供のようなわがままっぷりがグッドです。もう大豆さんのメールがグッドです。
大豆さん来てたんですかね、会場にね。
いや、大豆さん来てたんだと思うよ、来ていただいてたんだと思う、で最後ほらクリスマス特集、今回のクリスマス特集の、うん、やっぱり、ね、皆さん注目してるところが雨宮さんのプレイボーリブリ、
注目してない
愛の伝道師雨宮ですから頑張っていただいて、
これだけ引っ張ってましたからね。
そうね ということで、まあ、雨宮さんにも頑張っていただいてということで、
はい、
今回も去年もやったんですけども、今回もこのオープニングが終わった後、本編に入る前間ね、あと本編とエンディングの間に、まあ、いつもジングルを入れてるんですけど、ちょっとね特別な形のものをお流ししようかなと。
いつもと違う。
そうですね。で今回はスタジオ本さんの、トマト屋さんと、まあ、去年も協力してもらったんですけど、
そうですね、
はい、トマト屋さんと、あとiPhone 出し地の、はい、ヨーヨーさん、お二人にね、クリスマスの思い出をちょっと短くなんですけど語っていただいてるんで、これが間に挟みますんで、それもちょっと楽しみにしていただいて、うん、はい、加えて、もう一つ今日いただいた、リスナーさんからのメールの中で、
うん、
雨宮さんが一番素晴らしいと思ったメールの方にね、うん、プレゼントを雨宮さんが、
そう、
雨宮さんが用意してくれてるの。
なんかね、よくわかんない無茶ぶりを、ね、突然ね言われましたね。
ね、
まあ、一応用意いたしました。
用意してる。まあ今回メールを送った覚えのあるリスナーさん、ぜひそれも加えてちょっと。
これ雨宮さんも持ち出しですか。
です。
持ち出しですよ。だからリスナーさんにお送りする送料も雨宮さん持ちですから。そう、テペさんね、我々こういうシステムいつも
ですね、
過去にね何度かねプレゼント企画やってるんだけど、メンバーそれぞれに何かプレゼント用意しろよっつって
すごい
身を削って、でそのプレゼント用意した人が送料も払うっていうシステム。
そうでしたね。
素晴らしい
わけでございますということで、じゃあもうテペさん大丈夫ですかね、もう準備万端で。
バッチリです。
バッチリですか。ということで、では早速、時間も今回ないんで、本編の方に行きたいと思います。では今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
メリークリスマス、ヨーヨーです。クリスマスの思い出なんですが、クリスマスといえば恋人同士、好きな人、家族と大切な人と過ごす時間だと思います。学生の頃ですね、文化祭実行委員をしていたヨーヨーは、メンバーのみんなとですね、サンタクロースの格好をしてお台場に繰り出しましてね、くるくる間にメリークリスマスと言って、挨拶をしてみんなと仲良くなってました。そんなことないっしょ。
それでは早速いきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
アメニアさん、
はい、
クリスマスは何がデフォですか。
デフォ
ですか、
うん、
何がデフォかという、
じゃあ おさらいしましょう。そんなことないっしょ聞いてくれてる方はもう大体ご存知だと思いますけど、僕の記憶が確かならば、ホワイトデーは旅行がデフォ。これは雨宮さんの名言ですからクリスマスは何がデフォかっていうのをまず聞いとかないとなと。
そこなんですか。
そこ踏まえた上での今日の特番ですから
、ね、クリスマスはですね、自宅がデフォなんですよ。
お
ちゃんと理由ありますよ。
まあ理由は最後に聞きましょうか じゃあ理由は最後の方でねまた聞きたいと思いますので。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。では早速たくさん皆さんからメールをいただいておりますので、
はい、
どんどん、読ませていただきたいと思います。
じゃ
あテペさんよろしくお願いします。まずですね、一番最初、ラジオネームがですね笑い猫さん、ありがとうございます。いただきました。ではテペさんよろしくお願いします。
はい、毎年ノーラットでサンタの位置を追跡するのが唯一の楽しみです。
ああ、 お、あ、終わりですか。
終わりです。
一行、はい、一行、笑い猫さん、もうズバリこれあれですか、ノーラドって、アメスな、なんですかこれ。
あのウェブサービスの方で、うん、サンタさんの位置をですね、こう確認できるっていうサービスがあるんですよね。
ほう、え、そんなの、うん、
あ、サンタさん、
サンタさん、
誰の、誰のサンタさん。
誰のか知らない、
誰のって。
みんなのサンタさん。
そう、みんなのサンタさんが、うん、地図上というかね、こう今どこにいるよっていうのがこう出てくるらしいですよ。
ああ、そうなのが、あの ノーラッドってのがね、はい、スペルを言うと NORAD、
はい、
これで検索すると分かるのかな、じゃあインターネットできる環境の方は、
はい、これ、うん、ホームページの方見るとなんかミニゲームみたいなのもたくさんこう中でできるようになってましてね。
おお、うん、そうなんだ、
うん、
これを、これもあのにもだいぶ前からこれは
あるらしいですけどね。
へ、
いつからあるかちょっと知らないですけど、
なんかあれですね、なんか一行でさっぱりしてるなと思ったんだけど、結構笑い猫さんおしゃれなことやってるわけですね、毎年。
そうですね、
はい、サンタなんか、はい、では次行きたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。では次行きたいと思います。次ですね、ラジオネームがですね、ポルトポチさんからいただきました。なかなかいい内容のメールですかね。あ、でもこれはあれですね、すごくそんなプロジェクトのリスナーさんの中でも結構若い方なのかな、ね、じゃあとりあえず、テペさんよろしくお願いします。
私のクリスマスの思い出は、ごめんなさい、これといってありません。まだ中2の私には彼女もおりませんので、プレゼントの思い出ぐらいしかありません。なぜかうちの両親はサンタが来たという名目で25日より前にプレゼントを買ってくれます。これって変なのでしょうか。なので雨宮さんに質問なのですが、彼女の作り方を教えていただきたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。まずじゃあ まずその最初の質問的なものが2つぐらいあるんで、
うん、
はい、まず両親からサンタが来たという名目で25日のより前にプレゼントを買ってくれる、
うん、
これどういうことですか。
これもあるんじゃないですか。これは結構
プレゼント、ね、サンタが両親のところに来て、
うん、
あの両親に、まあまあこれちょっと金取っとけよと、息子さんになんかこれで買ってやってくれと。で両親は、あ、まあまあまあいいっすよ、そんな気付かないでくださいって言うんだけど、もう1回出した金は引っ込めらんねえだろぐらいの気持ちでサンタとやり取りがあ
って、持っといてって
もう無理やりなんかもうなんかね、袖に入れられちゃうぐらいの感じで、両親がもらったお金で、お、実はサンタ来てさっていう話で、なんかちょっともうせっかくもらったからさっつって買いに来
るんだよ、来るんだよとか、さすが
に。なんで親戚のおばちゃん的な感じでくれるんだよサンタは、お金を。
そんな時って、
ああ、そうなんだ。これはでも中2、
若いですね。
中学校2年生ですよね。
ありがたいですね。
これサンタさんはまだいるっていう前提なんですね、このポルトポチさんのお宅ではね。
ですね、
夢いっぱいのお宅でございまして、
はい、
なるほど。
あ、そういうことなんだ。あ、でもね、うん、まあ、ただにね、親に普通にじゃあなんか買ってやるよっていうよりも、一応いつまでも、うん、ね、そうやって親が言ってくれた方がいいっすよね、
うん、ですね。
これ多分小さい頃はちゃんとくれてたんじゃないですかね、25日に、ね、
だんだんでも中学校ぐらいになってくると親も分かんないんだよね、何が欲しいかね、
面倒くさくなってきてみたいな、いいよもうやるよみたいな、
もうこれじゃないみたいな。
ああ、
そうなんで、あれですよ、最後の雨宮さんに質問ですよ、うん、彼女の作り方を教えていただきたいと思っておりますと。どうかよろしくお願いしますってことなんで、雨宮さんぜひ、まあ、短めに、
短め、
で、 雨宮さんの、このもう彼女の作りだ、中学校2年生ですからね、踏まえてください、きちっと。
中2ですか、
うん、僕いろいろうじゃうじゃ今言ってるから今考えてって言ってるんですからね
中2か、
うん、じゃあもう雨宮さんサクッと答えてあげてください。
中2っていうのを考慮すると、うん、ちょっと若干難しいですよね。 なんでしょうね、やっぱあのそれぐらいだとやっぱ一緒にいてあれですか、やっぱこう楽しく思わせるのをやっぱ第一にするべきなんじゃないかなっていう。
ん、
え、そういう答えじゃなくて、
うん、あの彼女、それは彼女ができた後に楽しませるって話じゃない。
違う、そのもうだから一番初めはほら友達から入るわけじゃないですか、
うん、
その時に、うん、まあ、多分その頃って何でしょうね、その優しさ前面に押し出すとか、うん、まだ難しいのかなと、
うん、
なのでやっぱりその一緒にいて楽しいって思わせるようなやっぱ対応というかこう付き合い方をするのがやっぱいいんじゃないのって。
あ、
うん、
あのね、僕ね、
うん、
あのね、中学校の時に、
うん
うん、あ、これやっぱ言うのやめた。
なるほど。だそれ。
いや、あの、ね、中学校の時にね、これ多分同級生で嫌だからな、はい、中学校の時に
聞けないです。
小学校の時からね、ずっとね、あんまりあの僕のことをあのなんだ、どちらかというとちょっと嫌ってた女の子がいて。
はいはいはいはい、
お、
感じ的にね。で、中学の時に急になんかもうなんだろう、友達づてでなんかあいつが好きらしいみたいな話が来たのね。なんでだろうと、
うん、
僕には分かんなかった、全然記憶になかった。
あ、
なんであいつがあんだけ僕のことを嫌ってた感じのやつがなんで急に好きになったのかが分かんなかったのね。
でどうもそれは今で言うツンデレじゃないですか。
そう、
いやではないのよ。
え、
ではないで話をいろいろ聞くと、
うん、
あのね、たまたまその中学校は、まあ、うちの中学校お弁当だったのね、
うんうん、
お弁当なんだけどあの、うん、牛乳だけは出る学校だったんですよ、
うん、
で、
あ
の、
あ、牛乳、なんか展開読めちゃった
牛乳をあのでかいケースで、まあ、配るわけですよ、
当番、
はいはい、がね、
はい、
でたまたまそいつがやってて、
うん、
あの落としそうな時に僕がちょっと持ってやったことがある、
うん
うん、
それきっかけらしいんだよね。
ああ、何が来るか分かんないね、
うん、だ僕は本当にあの大事な牛乳落としたらもったいねえからってんだよ
そこか
でも下心にしてないもんね。
そうそうそう、
うん、
うん、そう、なんかね、最初ね、だその頃ねまだねファミコンが流行り始めの頃よ、
あ、
僕は中学校2年生、1年生2年生の頃って、
うんうん、
で急にあの全然そのゲームとか興味ない女の子だったんだよその子、
うんうんうん、
なんか急にねあのツインファミコンを買ったとかね急に話しかけてきたりして。
竹内さん的にはどうだったんですかその子は。
いやそれは言えないよね。
え、なんで？
なんで
それは言えないよ。それはもうそれはその時の話。まあ、でもテメさんそういうことだよね。何気ない感じの。あ、そうじゃないらしい。
あ、でも、うん、何気あでも中学校ぐらいだとまだ子供だからなんだろう、そんなに。考えなくてもいいんじゃないかなと。
お、彼女なんかいなくていいじゃないと。
うん、なんだろう、でも多分まだ男友達とつるむのも楽しい時期だろうし、っていうのを考えると、うん、多分そうだよだと思うんだけどな。どうなんだろう、男の子のその感覚っていうのが分かんないから。
今のね中学生はまた違う、もうほとんど結構付き合ってるやつの方が多かったりするの今の中学生って。あの僕の頃って元宮さんが僕と同じ世代でしょ。
同じ世代、同じ年ですから、
ね、で僕らの世代って逆にあの、うん、付き合ってる人の方が少なかったりしたでしょ。
いない基本的に、
うん、ね、
今
いたのかもしれないけど、
うん
うん、そのチームじゃなかったね僕は
そのチームじゃなかった。であの下手に女の子の方があの、 みんなが他から伝わってくるんだよね。誰々が誰々のこと好きだっていうのが。そうすると男はバカだから、なんか逆に照れくさくてもう避けちゃう。そう、周りの友達の手前避けるんだよ、
うんうんうんうん、
俺そうでもねえみたいな感じになるんだよ。
だ逆にあの一緒にたまたま同じ方向で一緒に学校の帰りに一緒に帰っただけで次の日もう噂されちゃうんだから。
そうですね、
怖い。
そう
そうそう、
でも 今そうでもないみたいだよね。
今もっと多くじゃないですか。
なんかうちの妹は高校生なんだけど、
うん、
1年生、
うん、
でやっぱね、中学校の時とか男の子結構積極的なってよね、今の子ってね。
そう、
結構メールもバンバンよこすし、
そうなんだ、
もう遊び行こうとか、
もうね、メールとかね、携帯とかでねやるのはずるいよね、元宮さんね。
なかったなかった、なかった。
いや、うん、あ、アメミヤさんもまだあれですか、こっち側ですか、それでは。
もうそれではまだギリそっち側です
よ。もう女の子の家に電話するのがどんだけ緊張するかって話だよ。
したした。
お父さん出ちゃったらどうしよう。
そうそう、お父さん出たら切っちゃったりしてね。
俺切った切った。
うちの娘に何の用ですかって言われる。あっつって
ドラマみたい。
そう、頭の中で何度も何度もシミュレーションするんだよ。
これね、本当だからね。
そうそう、あれもうテペさんはもうあれでしょ、下手したらもうメールとか。
中学校の時はポケベル、
あ、
世代、
もうポケベル世代か、
うん、
ですね。
あれも流行ったね、
ギリギリ、うん、ピッチとか。
だから今は逆にだから楽なんだろうね、携帯とかあるからね。
あ、でしょうね、
羨ましい。だ、大丈夫、ポルトポチさんね、大丈夫、もう全然大丈夫。
何が大丈夫かよくわかんない。
違うんだよ、もうね、まだまだいっぱいあるから、メールが。ここでこんなに話してられないの今日は。
あとは個人でこう、雨宮さんに。
そうですね、あとで雨宮さんがね、きちっとした答えをねメールすると思います。
え、マジで。
わかんない、それはわからない。では次行きたいと思います、次ラジオネームサモハンさんからいただきました、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。
学生の時にファミリーマートでバイトしていて、夜のシフトにもかかわらずサンタ姿でケーキ売り、当然たくさん余ったので安く買って帰り、悪のにで顔面を埋めてみたら額にケーキ固定用のアルミが刺さりました。目じゃなくてよかった。ちょっとやってみたい。
余るんだ。
いや、余るらしいですね。
あ、テペさんもこれケーキ売る。
そうそう、前昔やってて、外でケーキサンタ姿でケーキ売りして、でもうちはケーキ専門店だったから、
うんうん、
そこまで余るっていうことが、
うん、ああそうかそうか、
なかった。
僕もありますよ、コンビニで。
あ、そうなんですか。
うん、え、あ、ちょっと待って待って、元宮さんとかまずコンビニがあるかどうかっていうとこからスタート
する。いや、うちの家もコンビニあるんですけど、あの、僕横浜に住んでた時に、
あの、ね、
そうコンビニに入ってた時があって、あのほら、サラリーマンのおじさんとかがね、ね、予約とかしないで、あの帰りにクリスマスケーキを買い忘れたおじさんが、買っていくわけですよ、
はいはいはい、
それを目当てにもう外に出て長テーブルでケーキを山積みにして、あのケーキをサラリーマンのおっさんに売りつけてたっていうのが、ね、ありましたけど。
うちの近所にもね、クリスマスの日にね、若い可愛い女の子が2人でね、サンタの姿で売ってるんだけど、まあそこでは買えないよ俺は。
え、どうして。
なんか逆に恥ずかしくない。女の子たちで売ってるところに。
それはないです
よ。ダメなんだよ。だったらもうなんかさ、もう普通にあの元宮さんみたいなさ、むさい男がさ、売っててくれた方が、むさ、ごめん、むさくない、むさくない
。いや、まだ若かったよ。
でもほら、でも男の人が売ってた方がまあなんか気楽に買えるんだよな、俺な。
別にエロ本買うわけじゃない。
いやいやいやいや、なんかさ、ちょっと若い女の子にくださいなって声かけるの恥ずかしい。
いや、竹井さんピュアですよね。
僕ピュア結構そう。あれ、テペさんもでもそれをやってたわけでしょ。
やってましたね。でやっぱりあの年配のなんか家族のいるお父さんとかは結構やっぱり仕事帰りに買って帰る。
そういうの目当て。
そう。
あれだよね。なん
か若い人とかってあんまり買わないかな。
なんかあれだよね。女の子ってさ、うん、サンタの格好するとなんか3割増し、4割増し可愛くなるよね。
うん、なる。
うんうん。
なぜだろうね。
コスプレだもん。
コスプレ。まあまあまあまあ、コスプレっちゃコスプレでさ。でもテペさんはそのあれですか、顔面を埋めるようなことはしなかったわけですね。
しなかった。でもちょっとやってみたいよね。
あ、じゃあ今度、じゃ あのそれをやるためだけに買いましょうか。テペさんのために1個
それをやるためだけに買って写真撮って送ればいい。
そうですね、
そんなことない人の方に送ればいい。
ぜひよろしくお願いします。ではすみません、サモハンさんありがとうございました。
ありがとうございます、
はい。では次行きたいと思います、次ラジオネームがですね、スナップショットさん、からいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
ではよろしくお願いします。
私は社会人になって以来、なぜかクリスマスの時期にみんなのように楽しく過ごすことができないんです。仕事で帰りが夜中になったり、クリスマス前に失恋したり、貧乏だったり。なのでクリスマスという言葉を聞いた時に私は非常に微妙な気持ちになります。クリスマスの季節、夜一人で街歩くと綺麗なネオンや飾り付け、楽しそうな笑い声が聞こえてきて、それらを横目にクソ寒い中歩くと街売りの少女的な気分になります。夜中に一人暮らしの誰も待っていない部屋に戻り、モスチキンでビールを飲むと寂しさで結構死ねます。あの、メミヤさんの持っているクリスマスの思い出箱にはたくさんの女性との甘い思い出がたくさん詰まっているのかな。羨ましいです。
ありがとうございます。悲しい感じの
スナップ。昭和カレススキバージョンが来ました ね
あのスナップショットさん、モスチキンって書いてあるじゃないですか、
はい、
あのチキン食べます。
食べますよ。
あ、食べる。
どこチキン食べます。
ケンタッキー。
ケンタッキー。テペさんケンタッキー。アメミヤさんは
あのスーパーとかって、あのなんですか、こう骨のついたの手羽のあのチキンを食べますね。
元宮さんはあれでしょ、あのその辺に放し飼いになってるニワトリに捕まってきて首をキュッて締めて、
お前の日首落としといてって始まるんです
あ、じゃ あの血を抜かないとねいけないから前の日にね
血抜きしとくからちゃんと大丈夫大変なのよなんでや
でもあのあれなんだよね、みんな結局なんだかんだニワトリを食べるんだよね
食べますね。
あの、うん、あれじゃないんだよね、なんだっけ、
七面鳥。
七面鳥じゃないんだ。七面鳥食べたことないですよね。
いや、食べたいですよ、あの一匹丸ごとっていうの本当は。
あのね、最近ほらスーパーでも、うん、あのちょっと大きめなスーパーみたいなのあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ああいうところだと結構売ってるんですよね。
売ってますよね、一応、うんうん、
丸ごとい、
うん、なかなかしますけど、値段も
結構しますけどね、
うん、
でも3000円とか5000円で買えるんじゃないかな。
そんな高いもんでもないですよ、うんうん、やっぱちょっと違うんですかね、味 ね。
なんであれ七面鳥なんですかね。
なんか理由がありましたよね、うん、確か
あるの、
うん、
なんか、わかんねえ、ごちそうといえば七面鳥なんですか。
いや、そういう感じじゃなかった気がします。
おお、
そうなんだ。
ちょっと前にですね、テレビで、うん、そのなんかアメリカの方では、うん、七面鳥はそのお祝い事で食べるなんか決まった食べ物だっていうことで、うん、大統領が七面鳥にこうなんか感謝をする日まであるらしいですね。
あ、じゃあお祝い事の食べ物だからってことなの
か、うん、そうそうそうそう。だからアメリカ人は日本人がケンタッキーを食べるのが不思議でたまらないって言ってるらしいですからね
まあそうですよね、そういうことですよね。
そう、
やつらにしてみれば普段食うものでしょうからね。
そうそうそうそう
そう、そうですよね、
うん、でちょっとなんかめでたい席の食べ物なんですかね。
まあ日本人なんかいい加減なんですよきっと。だからそういうところも全部ひっくるめてなんか鳥だったら何でもいいんだろうみたいな感じで
多分あの七味茶の日本でいうと何ですかね、餅的な扱いですかね。
ああそうかもしれないですね。
ああそうなんですかね、
うん、
餅どうかな最後にほら雨宮さんの持っているクリスマスの思い出箱にはたくさんの女性との甘い思い出がたくさん詰まっているのかなという頂いてますけど、雨宮さんどうですか。
え、なんですかこれ、イエスノーで答えるんですか。
イエスノーでしょこれは。当然じゃないか、つっとけばいいんじゃないですか
いや、そんなことは言えないですけど、うん、まあ、イエスノーで言ったらイエス。
はい、ありがとうございます、じゃあ次行きたいと思います
お腹いっぱい、
はい、ナズショットさんありがとうございました、はい、では次いきま す, ます、ラジオネームライアーさんからいただきました。ではテペさんよろしくお願いいたします。
クリスマスの思い出というテーマですが、ここ十数年普通に仕事していたくらいしか思い出らしい思い出がありませんでした。12月の24、25日は仕事終わって疲れて寝る、もしくは夜勤で同士の作業の繰り返し、何もなくてもとりあえず今年は仕事休もうと毎年思うものの、お人よし気質のせいか結局断れなくてこんな調子です。見栄を張ってその日は予定があるからとでも言えばよかったのでしょうけど、というお便りですね。
ありがとうございます。ライアーさんもちょっと寂しいクリスマスが多い感じなんですかね。
うん、
まあ、年末忙しいですからね。
年末はね、やっぱあれだよ、24、25とか、僕もあれだもん、今年24日仕事で、
うん、いい仕事ですよ。
同じくです。
テペさんは
仕事です。
仕事も仕事ですよ、みんな仕事ですよ、ライアーさんだけじゃないですよ、大丈夫、大丈夫。
うん、社会人、みんな、まあ、結構な割合でみんな仕事ですよね。うん、まあ、
ただ、25日は休むけど。
なんだと
だってさ、日本人ほらいい加減だからさ、あのクリスマスに別にケーキ食わなくてもさ、
うん、
いいわけでしょ。どうせ
ダメ、
どうせあのクリスマスイブイブとかクリスマスイブイブイブとか適当なこと言ってさ、
うん、
なんかコンビニとかもなんか1週間ぐらい前からケーキ売り出したりするじゃん。
まあ、それはそうですね。
で25日のケーキは安い、
25日のね夕方ぐらいになるともう安いやん、
叩き売りしてくから
でもね最近でもあれだよ、なんかうまく調整してあんまり余ってない感じはするけどね、コンビニでも
余らせたくないからちゃんと予約取ってって感じでしょうね、うん、きっとね、
うん、今年はライアーさんはやっぱ仕事なんですかね、
うん、
大丈夫、ライアーさんだけじゃない、みんな仕事だ。
はい、
うん、25日は休むけど
でも25は休みというか日曜日だからね、休みの人はまあなかなかいるんじゃないかな、
ね、う
ん、
そうですね、
あ25休みか、
そう、どう、日曜日なんで、
あそっかそっか、
ということで、
でも俺仕事かもな最終週じゃないですか。
そうです、
うん、ちょっと地獄の追い込みなんだな。
ですね、
はい、ライアさんありがとうございました
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
ではね次、ラジオネーム深夜さんからいただきました。深夜さんはね、これね読むとね日本じゃないんですよ、海外にお住まいなんですよ、
う
ん、
お
ちょっと面白いメールだと思うんで、じゃあテペさんお願いします。
はい、初めましての投稿となります。そんなメンバーの皆さんこんにちは。ではクリスマスの思い出など、クリスマスはほぼ毎年日本で家族と過ごします。日本ではよくカップル同士のイベントになっていますが、海外では家族で過ごすのが定番です。そして毎年お土産と称してプレゼントを買っていきます。さしずめ自分はサンタさんです。過去に購入したものはチョコレート、プロポリス、羊クリーム、ワイン、ダチョウの卵型チョコなどです。今年も何を購入していけばいいのかまだ決めていません。 ちなみにオーストラリアシドニーに住んでいるので12月は真夏です。よく半ズボンを履いたサンタさんがサーフィンをしている写真を見ます。最後にどうにかしてこのサンタの役をやめたいのですがどうすればいいでしょうか。何か知恵があればお願いします。
はい、
はい、
やっぱね
オーストラリアから
アメミヤさんね、
はい、
アメミヤさんにこれはねちょっとねきちっとね読んでもらいたいメールなんですよ、はい、
これ、
うん、あのねクリスマスは家族と過ごすの、
うん、あの海外ではですね、はい、
あれ海外では、
海外ではそれが定番なのは知ってます。
うん、アメミヤさんは誰と過ごすの基本
大事な人ですね、
うん、大事な人は、ね、
はい、
それがだから あれですよ普通は家族なわけじゃないですか。
大事な人ですね、
大事な人ですね、はい、でほらほらプレゼントもね、そんなすごい決まったものではなくてチョコレートとかね、ワインとかダチョウの卵型チョコレートって相当でかいチョコレートってことだと思うんだけど、だ
そう羊クリームって何ですかね。
何でしょうね。
あの羊のクリームですよ
羊の油から取った何か
クリーム、
お肌に塗るものでしょうかね、
うんうん、じゃあそういうことにしときましょうかその辺は分かんないの、はい、あと最後質問いただいてますね。最後にどうしてこのサンタ役を、うん、違う、どうにかしてこのサンタ役をやめたいのですがどうすればいいでしょうかということなんですけども、
これもプレゼントを何買うの嫌だってことですかね。
うん、うん、そういうことなんじゃないですかね。うん、
いい、
離婚する、
うわうわいきなり、
だって家族と過ごすんでしょ。でも独り者になっちゃえば
そうくるか。
だって家族でももうあれだ、親とかもあれですよ、もう全部離れるんですよもう
なんですかねこれ。海外 その風習的なものはちょっとわからないですけど、うん、例えばそのほら友達にサンタ役をやってもらうようにするとか、
う
ん、あれですよ、あの僕知ってるあのね、うん、ノーラットっていうね、
うん、
サイトでサンタのいる場所がわかるん でそれでちょっとチェックしてもらって、したらそこ行けばサンタさんいるんで、みんなのサンタさんが、だからその人のお願いすればおい、一番最初笑い猫さんがいてもノーラットっていうのはサンタさんの位置が分かる、書いてあるから
確かに、
じゃあ深夜さんそれでね、ノーラットでサンタさんを探して直接頼んでください、我々にはどうにもなりませんということで、
すごいですね、そんなにも海外の方が聞いてらっしゃるんですね。
ね、ありがたいですよね、
素晴らしいですね、
ありがとうございます。深夜さんありがとうございます。またこれからもよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます、
はい、じゃあ次行きたいと思います、次の方ラジオネームカンタロウさん、ありがとうございます。では、テプさんよろしくお願いします。
そんなプロジェクトの皆さんはじめまして、姫路市在住のもうすぐ50歳になる親父です。私の場合クリスマスはろくな思い出がありません。何年前やったか忘れましたが、まだドコモのアナログの携帯電話が出始めの頃の話です。私の仕事はトレーラーで鋼材を運んでいるのですが、姫路の製鋼所から名古屋の鋼材屋に向かっていた時の話です。12月24日の夜、姫路を出発、名神高速の吹田石を過ぎたあたりで止まってさっぱり動きません。雪がひどくて通行止め、下道も大阪あたりの人はチェーンなんか持ってない。そんなんで次の日の朝やっと茨城 IC 吹き、2日目の朝やっと京都を過ぎたあたり、3日目の朝やったの思いで滋賀県の大津のパーキングにたどり着いたんですが、食べ物も自販機も飲み物も全て売り切れ、幸いトレーラーに冷蔵庫を積んでいて、その中のチューハイとおつまみにと買っていた柿の種で3日間生き延びました。その日の夕方、長屋の鋼材屋で荷物を下ろすと、会社から 新潟から長野県に回るはずだった車が大雪で妙高を越えられないから私に名古屋から回れと連絡が。高速は全て通行止めで一晩かかって名古屋へ引き取りに。荷物を積んだ帰り、通行止めが解除になった高速に車が集中、おまけに年末の帰省ラッシュ、たまにしか乗らない素人ドライバーは事故を起こすまで大変でした。中央道で電光掲示板に小牧ジャンクションから京都東渋滞100キロの文字初めて見ました。クリスマスになると思い出す苦い思い出です。それでは皆さん、今年もあと少し頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変だこれ
ですね。
これは大変。
あ、でもこれ雪、大雪とかだとあれじゃないですか、やっぱり元宮さん一番この気持ちが分かるんじゃないですか。
あのね、もう吹雪になったらかなりやばいですよ。もうあの、車なんか一切動けなくなっちゃうんで。
ですよね、
うん、そうですね。
でこの方が、大阪の方なんですね。
はいはいはい、はい、
話を、ね、大阪の方はやっぱチェーンとか持ってないよね。
いや、そうなんですかね、まあ、ちょっと分かんないですけど。
どうなんだろうね。
でも酎ハイとおつまみに買ってあった柿の種で3日間過ごしたってすごいですね。
3日間酎ハイを飲みながらこれトラック運転したってことなのこれ。大丈夫
酎ハイって、あ、ほら寝るときにちょっと一杯引っ掛けて寝ちゃうみたいな感じですね。
そう、泊まってる最中とか、
すごいね、そういう状況が起こるんだね。
除雪入らないと一歩も動けない時とかね、
うん、
ありますから。でも
あのトラックとかやっぱ運転する方は、トレーラーか、この方はトレーラー運転する方と大変だと思うんでね。
ですね、
うんうん、休むところもそうそうないでしょうしね、
うん、
多分今年も近い状況のお仕事をまだやられてるとは思うんで、
うん、
うん、
年末混むんでしょうね、やっぱり道路も ね、
まあ、そんなね、仕事中にね、きっとこの番組聞いてくれてるんでしょ
う。おー、ですね。
いいまとめした今
したえらい。
じゃあいいまとめをしたところで次行きたい。
どうもありがとうございました。
加藤さん、ありがとうございます。